魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、前回も最後の方に、また続きは次回ということでね、久しぶりに続きのお話になると思いますが、今回どんなことでお話しいただけるでしょうか。
そうですね。まあ、再三ね、言ってきてますが、うん、人間関係がめっちゃ大事っていう続きの話で、うん、まあ、やっぱりね、誰といるかが究極大事なんですね。
うん、そうですね。うん、
で、やっぱりそこで、まあ、前回も話がありましたけど、まあ、感情がこう揺さぶられる、なんか反応するっていうこと、うん、まあ、ここに気づくの大事だよっていうのが前回の話でした。
はい。
うん。やっぱり感情って、なんだろう、結構エネルギー使うから、
うん、い
や、そうですね、みんな嫌だってなるんですよ。
はい。
向き合えって言われても嫌だって、うん。なっちゃうんですけど、あの感情っていうのが悪者にしちゃうとですね、うんうん、またあの面白いもんで、脳って考えたこと、うん、例えば誰かに悪口を言うとか、
はい、
誰かのことを、まあ、悪く言うと、それって自分に返ってくる、まあ、脳は自分にもそれをインプットして、
はい、
攻撃するっていう、そういう仕組みがあって、
じゃあ誰か他の人に言ったとしても、それは自分のこととしても受け止めて、脳がそういうふうにして解釈しちゃうっていうことなんですかね。
そうです、そうです。だから誰かに怒りをぶつけると、あのよくね、ブーメランみたいに返ってくるっていうけど、はい、これ本当そうで、あのその怒りのなんていうか、まあホルモンが出るわけですね、うんうん、でそれは結局内側でまた過剰に出てるもんだから、うん、あのそれを抑えようって別の働きがあったりと、まあ、いろんな作用があるんだけど、はい、結局何を言いたいかって、相手を攻撃してるつもりが自分を攻撃してるっていうことにつながるんだよっていう単純な話
な、
う
ん、ね、なんか言葉を発しても一番聞いてるのはやっぱり自分自身になりますもんね。
そうなんです、そうなんです、うんうん。なので、あのね、否定的な言葉を、はい、ノーっていうのは認識できないので、うん、例えば、お金がない。お金があったら、どこどこ行けるのに、うん、カニカニできるのに、
うん、
っていうと、で、お金が欲しいって言ったときに、でも、お金がないが心にあるから、う
ん、はい、
お金が欲しいイコール今お金がない状態、
ああああ
で、その状態を脳は純粋にインプットするので、
はい、
インプットっていうか認識するので、
ああ、
その英語で言うとノットが分かんないんですよね、
うんうん、
ノットがないんですよ。
そうなんですね
なので、あの否定的な言葉を肯定的に受け取るから、結局自分が望んでない状態を引き寄せ続けるっていうのが、あらゆる仕組みで起きるんですよね。
ね、そうやってね、あの言葉で否定しようとしても脳の解釈が違っていったら、どんどんどんどん思ってもない方向に進んでいっちゃうので、この辺はね、やっぱり気をつけなきゃいけないんですね、言葉遣いにしても。
そうなんです。なので、前回もあった、なんか生理的に嫌だって、こう、関わらずに、はい、排除というか、
はい、
しようしようしようってしてると、その、しようしようしようっていうエネルギーというか意識が向いてるから、
うん、
結果、その人のことを考えてる状態に入るので、そこでまたイライラが、内的には起きているっていう。
確かに、ね、
うん。本当に無関心になるのが一番いいんです。
あ、
嫌いっていうのは、や 嫌いって思ってる時点で意識が向いてるから、ずっと嫌いなものを自分に寄せるというか視界に入れさせることにな
そう
る。
ですね。そのことを考えてるっていうことになりますもんね、ずっと。
そうなんですよ。なのでね、それもあって自分の感情っていうのを同じように蓋をしたり、これ怒っちゃダメだとか、イライラしちゃいけないとか、悪者にみんなしがちなんですけど、それは悪者にしないで、今そう感じてるんだなって受け止めることがまず大事なんですね。
溜め込まないで受け止
うん。
めていくっていうことなんですね。
そんなノートに書くとかね。
ああ、なるほど。
うん。で、大体怒ってる時っていうの、怒りと悲しみは背中合わせなんですよ。同じ出来事でも怒りで出す人と悲しみで出す人といると。例えば、猫に物を壊されたという事実があったとして、猫に怒るっていう人と、壊れたっていう悲しみの人と、
そうか、そうか。
う
捉え
ん。
方次第で、どちらでも向く可能性があるわけなんですね。
そうなんです。でも、出来事は猫が
そうで
何
す
かを
ね。
壊したが変わらない
確か
か
に。
ら、まあ、悲しみから猫に怒りがあるかもしれないし、猫に怒った後に悲しみが出るかもしれないし、こういうふうに表裏一体なんですよね。悲し
な
み
ると
怒
ほ
りって。
ど。
で、これらの奥にある、本丸が一言で言うと、自分が大切にしてる何かなんですよ。だから、誰か他者が自分が大切にしてる価値観や信念を否定してきたら怒ったり、それが好きな人だったら悲しんだりするわけですよ。なので、結局ね、やっぱその感情の正体を探ると、自分は何を大切に思ってるのかに行き着くんです。
そうですね。そこで感情が揺れ動いてるので、やっ
うん。
ぱり何か大切なことっていうのをちゃんと持ってるわけなんですね。そこをしっかりと、探っていくっていうところ、大切なんですね。
そうです。だから、それが分かると、冒頭のね、誰といるかみたいな話が、ここで繋がっていくんですけど、結局、会社とか取引先とか、みんな条件で、この仕事を途中で投げ出せないからとか、これ条件
あり
1。
ますね。
お金をもらっているから、条件2みたいな。そういう条件で、なんとか乗り越えようってするんですけど、これが、崩壊するよっていうのが前
そう
回の
か。
話にちょっとリンクしていくんですね。条件で頑張ってもうまくいかないんです
そう
よ。
か。
うん。だから自分が大切にしてるものと相手が大切にしてるものが、すり合いができて、すり合わせができて、お互いに折り合いがつく、受けられるコミュニケーションが取れる間柄だったり、成熟した人たちだったら、これ別に問題にならないんですよ。うん。何のために今やってるんだっけって話ができて、で、それのためであれば自分はここまでできる。私はここまでできる。これはやりたくない。じゃあやりたくないやつは、この二人でできないから第三者を置こうとか、
とかね。
っていうふうに、
確かに。
考えられるんだけど、ここ感情が混ざると、いや、あなたに私これぐらいやりましたよね、みたいな。いや、君に僕はこれぐらいやってるさ、みたいなので感情論になると、ってお互いになっ
そう
ちゃ
ですね。
うじゃないですか。
いや、本当、仕事とかでも、家庭とかでも、いろいろな場面で、なんかその人
うん。
間関係って、怒ってるなって感じしますね。
そうですよね。だから究極その自分の信念価値観が分かっている同士であったとして、合わなかったら、ああ、じゃあ合わないね、バイバ
いい
イっ
ことね。
て、別に誰かを切るとか、排除するとかしなくて、お互いに、ああ、違うんだねって離れていくだけなんですよね。でもそこが感情が混ざると、なんか心理ゲームって呼ぶんですけど、心理ゲームとかドラマって呼ぶんですけど、なんかね、そのドラマに、 例えば片っぽがドラマを巻き込みたい人で、片っぽは成熟した人だ、成熟というかね、そこまで巻き込まれないタイプの人だったとしたら、巻き込みたい人は巻き込まれてくれないから、めっちゃ攻撃して去っていくみたいなことが起きる。なんで構ってくれないのみたいな。いや、それを自分の大事にしてることと違うか
違うから
ら同
ね。
意できないんだよって言っても、相手が理解できずに、そんなの人としておかしいとか言って、
言って、そうか。
去っていくみたいなことが、でも人間関係で結構、起きてるんじゃないかなと。
そうですね。そういう意味だと人間関係って、まあ今までも大切だったかもしれないんですけど、よりすごい重要になってくるわけですね。
そうです。だから自分のそのコアの部分の価値観、信念が分かってないと、要するに相手のコアは分かんないんですよ。他人だから。でも自分が分かってないと相手に合わせてしまったりとか、それこそね、何人かのチームとかになると、こうみんなに気遣って、自分のことが置き去りになって、疲れて人混み嫌だとか、集団嫌だとか になっちゃったりとか。結局自分はどうしたいか、doing じゃなくて、どうありたいかの being がとにかく大事で、やっぱりどうありたいのかって、結構そこに行き着くのに、かなりその今までのやり方とか、誰かから言われたこととか、それこそトラウマ、失敗、いろんな層があって、それを制限って一括りにうちは言うんですけど、まあ、それらがね、そぎ落とされていくと、やっと自分はどうありたかったのか、まあ、これが魂の意図であり、声である。これが、ね、分かってくるってことなんです。
やっぱりそこをしっかり理解するとしてないのでは、人との付き合い方もなんか迷いがなくなるというか、全然変わってきそうですね。
そうですね。だからね、私も前に会ったんですけど、まあ、会わない人とお取引をしてて、でもその人のまた周りにも人がいるでしょ。
そうですね。
だからね、その人とやっぱつながってる周りの人を見ると、あ、こういう人なんだなってやっぱわかるんですよね。だから、まあ、周りが見える人と見えない人っていると思うので、なんか、いろいろ時間を一緒に共にしてると、その人の人間関係とか見えてきて、あとその人が言ってる愚痴とかね、視点とかね。で、そうすると、あ、自分と合わないなと。もう、スピリチュアルっぽく言えば波長が合わないってこと。で、そうすると必ず、でも、この人もいいところあるよなとか思っちゃうんですよ。ついつい。でも、こういういいところはあるから、もうちょっと頑張って関係続けようかな、みたいな、頑張っちゃったんですよ。で、やっぱりね、それはね、やっぱり、しっぺ返しじゃないけど、お知らせがすぐ来るんで、やっぱりね、はい、うすうす分かってたけど、あ、やっぱりそうかっていう事件が起きて、ああ、もう分かってたのにな、ってね。でも、それもやっぱ勉強で、やっぱりそれを早い段階で分かるってことは、もうこの先二度目がないじゃないですか。
そうですね。
もう見極めももうできてきてるから。そういうふうに早め早めに下手こいといた方が、後から楽なんで。
そうか。そうやって自分自身で体験していくと、あ、これは良かったんだ、ダメだったんだっていうのは分かるから、まあ、次のところで、すごく参考になっていくっていうことですね。
そうですね。だから人生はね、失敗なんかこれっぽっちもない。
なるほど。失敗と思わなくていいっていうことですかね。
そう。なんかね、本当に損得勘定は損しか生まないっていう、まあ、これね、スタイフで話してるんで聞いてほしいんですけ
ぜひね。
ど、本当にね、損得だけで生きてる人
そう
と
か。
会ったんですけどね。本当にね、なんだろう。まあ、お金にケチっていうのもあるんですけど、なんかケチ、本当にケチな人って、お金以外もケチなんだなって。なんかね、 口語で久しく使わないサモシーって言葉を使いましたよ。なんだっけ、こういう人、なんて言うんだっけって。いや、サモシー人だねって。
なるほど。
うん、
そ
なん
ういう
か
感じ。
他の人がめっちゃ合意してくれて。
ああ。
ちょっとそうだよねって、もう終わりにしようって、そんない
い
こ
よ
と
ね。そ
が
ういうふうに、そっと
あ
ね、
りました。
離れていくということですね。でも、皆さんも、やっぱりこういったいろいろなお悩みとか、人間関係のものとかあると思うので、ぜひそういったところは、なんか、ご相談とかで、お問い合わせとかも出してほしいですね。いろいろ
そう
と。
ですね。このね、ポッドキャストの概要欄に、質問、ご感想フォーム。まあ、これ、ご相談も送っていただけますので、ぜ
そこ
ひ。
に記載していただければ。ある程度、あれですかね、背景とかなんか、それなりに書いておいていただいた方がより分かったりとかしますか
あ、そうですね。
ね。
はい。まあ、ポッドキャストというね、公開される場所なので、変に深いリーディングとかはしませんが、内容見させていただいて、参考になりそうなことをお話ししたいなと思います。
そうですね。だから自分の悩みも他の方もやっぱり同じような悩み持ってる方だったりとか、同じような体験してる方もいるので、まあそういった方も聞くと皆さんでね、そういったお悩みの解消になっていくのかなと思いますので、もしよかったら、メッセージもいただけたらと思います。はい。ユミさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。